おはようございます。今日は人生のシリーズ人生の課題第13回目で、テーマは神ですね。このシリーズを始めた時に人生の課題は皆さんの人生の課題は何だと思いますかっていう、割と漠然とした質問をいたしました時に、多くの方がその神を知ることであるとか、あるいは神の意思に従って生きることであるとか、神の栄光を表すことであるとか、もちろんそのクリスチャンの方に聞いておりますので、そういうお答えが圧倒的に多かったわけですね。ですからこのシリーズが始まってから、いつになったら神様の話が出てくるんだろうかなと思われていたとは思うんですけれども、だいぶ終わりの方になって出てまいりました。でなぜその神がその人生の課題の終わりの方になって出てきたかというと、正直言ってこの私たちの人生に神は必要なのかというその質問に対して、私自身が確信を持って答えにくいんですね。よくそんなんで牧師やってるなと思われるかもしれませんが、その理由の一つは、私自身はこの牧師の家庭に育っておりますので、神様のいない生活をしたことがないんですね。だから神様はいるかいないかっていう、その全くその例えば聖書の神様を知らない教会にも関係ないで、そのある時聖書の教えに出会って神様を信じるようになったという方であるとですね、それは神様必要だと、私はそんなことは全然知らなかったけれども神様を信じてからこうだったというふうにこう言えると思うんですけども、私の場合そういうことがないので、もう一つこう実感としてですね、確かに神は必要だと、もう神様はいるものだと思ってこう生きてきましたので、そしてもう一つはそういう自分の生まれ育ちということを抜きにしてもですね、本当に人間には神は必要なんだろうか。多くの人は神なんかいらないと思ってるんですね。そういう人は多いと思います。だから、神はなくてもいいと思っている。そういう人たちに対して本当に神は必要なのだということをですね、理由を伴って説明することが果たして私にできるだろうかっていう、そういう不安みたいなものがそこはかたなくあって、で今回メールやファックスで皆さんに質問をアンケートをしまして、最初の質問は、私たちの人生に神あるいは神を信じることは必要だと思いますかっていう質問 で今回はですね、このお答えが3問のお答えに対する質問に対する答えがあまりにも素晴らしいので印刷しました、ね、そこにお配りしたその黄色でない人もいるかもしれませんが、皆さんの私に寄せてくださった熱きアンケートへの答えなんですね。毎回これ全部今までのものを全部集計して一冊の本にまとめてもいいぐらい、最初の頃はちょっと少ないんでだんだんこう増えてきてですね、今回なんと25本答えが来てるんですね。すごいですよ。これは皆さんのお答えほぼ間違いなくあんまり直さないで載せてあるんですね。でその最初の質問、私たちの人生に神は必要だと思いますかという質問に対して、これ皆さんクリスチャンの方に答えていただいてますから、必要ないと答えた方は一人もいないんです。もちろんのことながら、当然のことながら、必要であると、もちろん必要だと思う、最初の方も必要だと思う、必要だと思う、ずっと必要だと思うと書いてくださって、中には必要ですよねっていうような感じの人もなくはないんですけれども、当然必要だと思うという答えが多かったんですね。でその理由として皆さんいろんなことを挙げてくださっているわけです。例えばちょっとこう読みますと、字が小さいのですみませんね、私も最近ちょっと老眼気味なんですよ、40もうすぐ3なんですけども、それでもまだ皆さんより小さいの読んでますから大丈夫ですよ、そちら拡大してますからね、 ラーメンの裏側の字とかね、シャンプーの裏側の字とか読みにくいですね。あれなんかね、字にこう攻撃されているような感じがしますけど、小さい字見ると、必要だと思うと、神の愛なしで私たちは何もできないとかね、安心して人生の終わりである死を迎えることができるとか、人間の罪というものは計り知れないから、神が必要だと、あるいは自分自身の力では何ともしようのないことがあるから、まあ、こういろいろあるわけですけれども、大きく3つに、皆さんの答えを集約することができました、英語でいうところのホワイト、ホワットとハウなんですね。ホワイト、ハウとホワットと言ってもいいかもしれませんけれども、そのホワイというのは、なぜ私がここにいるのかというこの存在理由ですね。存在理由を明らかにするために神は必要であると。神なしには私がここにいるということの説明ができない。神なしに私の存在を説明しようとすると、それは偶然ということになってしまう。当然進化論のお世話にもならなきゃいけない。そのホワイがまず答えられないということですね。2番目はハウなんですけれども、どうやって生きていくか、この生きていく上で、例えばさっきありましたけれども、この人間の罪性の問題というか、こう倫理の問題、道徳の問題で、人間は非常にやはり罪深いものであるので、そういうその人間の恐ろしさを神によってコントロールしてもらわなきゃいけない、支配してもらわなければならない。あるいはまた人間人生に起こるさまざまな問題の中には、とても人間の力では解決できないものがあって、まあ、それは誰でもそうですけども、その時にはやっぱり困った時には神頼みですから、神様がいると、神が必要であると。普段はなくていいけど、よっぽどの時には神様がいると。3番目はそのホワットですけども、これは何のためにということですね。人生とは何のためにあるのかっていう、このあるいは私という人間は何のためにここに存在しているのかっていう、その目的は神なしにはわからないと。偶然進化してここに自分がいるんだとしたら、本当に生きていくことは怖いですよね。怖いし、わけわからない。なぜ自分は何のために生きているのかわからない。当然それは誰かを幸せのためであるとか、社会に貢献するためであるとか、その、まあ、金儲けをするためであるとかね、そういうその小さな目標みたいなものは定めることはできると思いますし、神なしに人生を生きていこうと思うとですね、必ずそういうものが必要になってくるわけですけれども、しかしそれはその人生の全般を貫くですね、大きなベクトルにはならないわけですね。その場その場の目標ではあっても、このホワイト、ハウト、ホワットですね、この3つ、人間がなぜ存在するのか、どのようにして生きていくのか、どこに向かって生きていくのかっていう、この問題を解決するためには神が必要であるとか、神という考え方を持ち込まなければならないのではないかというふうに、まあ、皆さんのお答えを集約するとそういうふうになろうかと思います。まあ、細かいところは読んでいただいたら分かると思いますけれども、まあ、そんな、なんかかっこよく言わなくてもですね、やっぱり何らかの形で人間は神というものを求めている、必要としているわけですね。日本人の宗教人口は2億人って言われてるんですね。なぜ1億2000万しかいないのに宗教人口が2億かっていうと、1人が平均2つ以上の神様を信じている。もし信じている神様の数で言ったら2億じゃ終わらないでしょうね。だいたいどこの家にも平均100個ぐらい神様ありますよ。いろんな神様ありますから。ある人なんか車の中に10個ぐらい神様いますよね。 いろんなお守りぶら下がってますよね。神様が喧嘩して事故らんかなと思うんですけど、私そんなことはお構いなしですね。もう神様欲しい人はもういろんな神様を持ってきますから。だからその無神論だとかその神様なんてって言いながらも、やっぱり何らかの形で神を求めてる、神を必要としてるんですよね、人間は。しかしだからといってその聖書の神様は日本ではなかなか受け入れられない。まあ、神様っていうのは別に何でもいいじゃないかっていう、まあね、日本人の本当に一般的な感覚があるんですけれども、その、まあ、当然ここは教会ですから、なぜ聖書の神様の素晴らしさを知ってもらいたいと思ってるわけですね。でしかしなかなか日本人には神を必要とはしているけれども、聖書の神様はいらないと。他の神様はいいけれども、キリスト教はノーだって 99% の人は言ってるわけですね。ここにいる人は日本人の中では特殊な人たちですから、得意分野の普通の人じゃないんですよ。100分の1ですから、まさにイエス様の例え話のように迷い出た一匹の羊でね、あ、じゃあいいのかななんて、100分の1だからいいのかな、そういうことにならないんですけども、日本人にはキリスト教の神様は受け入れにくい。でなぜですかという質問をしました。2番目はね、聖書の神観、天地創造、唯一神が日本人に受け入れるのは にくいのはなぜだと思いますか、ご自分の経験をお話しくださっても結構ですということで、この答えがですね本当に面白かったんですよ。いろんなお答えがありましたね。この右の段の四角のところに、古来日本には四季があり、自然界における豊かさがありました。そして四季に応じた祭り事や海や山などに応じた専門ショップ的神観が生まれたのです。そこでこれを一つに絞ると争いに発展するので、ゾーニングを決め、 各担当別神図が存在しました。やがて中央集権国家を企む人々がやってきて、これやったら大和がまとまらへんがなと考えたが、よっしゃ、とりあえず太陽神を本部として一つ置いといて、後の各地に知っている神図はフランチャイズということでやりまひょうなどと、大和のオーナーが決めたために神図は残ったのです。やがて本部ロイヤリティを払うのが嫌になった各フランチャイズの神図オーナーたちは、私も独立せな、儲かりまへんがななどと言って、天然バラバラになってしまいました。今では直営店、フランチャイズ、新規参入ほか他社競合店が複雑に入り混じった神図パラダイス無法地帯となってしまいました。そしてもうこのグローバル化し、信用を失った神図マーケットには、真実を追求した唯一神を求める投資家の人々いなくなってしまったのです。面白いでしょこれ。誰が書いたか大体わかりますよね。これ面白く書いてますけれども、日本人のその、日本の歴史と神宗教の関わりを実に見事に描き出していますよね。で、なぜ日本人にこの聖書の神様が受け入れにくいかっていう質問に対する答えを、はですね、4つに分けることができました。で、1つは日本人の気質であると。日本人は基本的に人と違うことはしたくない。人と違うことはしたくない。みんながやってるかどうかということが、やはり未だにこの21世紀になっても気になる。だから人と違うということには、人と違うということが、まあ、嫌というわけじゃないんでしょうかね。ちょっとは人と違うことしたいんですよ。ちょっとは人と違うことしたいんだけども、やっぱりみんなと違うというとちょっと嫌だと。で、当然それは周囲の配慮であったり、また家族や親族への配慮であったりもすることもあるんですけれども、まあ、基本的にはやっぱりこうキリスト教というと、まあ、違うなと。それからそのキリスト教という信仰そのものは、このやはり西洋のものだから、っていうですね、日本の風土に合わないと。これは西洋のもの大好きなんですけどね、みんな洋服着てるしね、もう生活はその西洋そのものですよ。だけど人間の心の中の問題になると、西洋的なものに対する 嫌悪感みたいな、なんかこうかつての、ね、鎖国の DNA みたいなのが、ね、ありましてね、だからいい、その日本人に合うところだけは取るんですよ。クリスマスだったりね、キリスト教って結婚式だったり。だけどその心の中にはもう立ち入ってほしくないというか、そういう日本人気質みたいなのがある。2番目は日本人の神観、これが一番大きいかもしれませんけれども、日本人の神観というのはやはり多神教ですから、聖書の言う唯一神というものに対する拒絶意識は当然ありますね。神様は唯一だと、絶対だって聖書は言いますから、それはやはり日本人には非常に受け入れにくい。それはもうこのお答えにもありましたけれども、まあ、神棚もあって、お仏壇もあって、キリストさんもあって、ええじゃないかと、ね、聞くものはどれでもいっぱい、ね、公約や風邪薬もそうですけどもね、聞くものは何でも置いとこうやって。また同時にですね、神様と言われるものはみんな同じだという考え方もあるんですね。まあ、姿は違うけれども、これはですね、最近の新興宗教に現れてますよ。大川隆法とかね、ああいう関係 の、 幸福の科学とか、あ、一緒ですか、なんとか神教といろいろありますけどね、大体同じこと言いますね。神様というのはみんな結局同じなんだと。2000年前に神様がキリストの姿で現れて、その前にブッダの姿で現れて、アラーの姿で現れて、21世紀には私のところに現れたって、これがですね、日本の新興宗教の浄土なんですね。私がそうやって言ったらですね、3万人集まりますよ、最低。多分ここよりはすでにもっと多くの人を集めると思うな。いや本当冗談抜きで好きなんですよ、そういうのがね。神様っていうのは基本的にどれも一緒だと、だからあれこれ言わん方がいいという、これに実に日本的、日本教っていうんでしょうかね。また、まあ、形のない神様は信じにくいということもあるかもしれません。キリスト教の神様は目に見えない神様ですからね、やっぱりなんかこう形が欲しいということもあるでしょう。しかしこれは私が常々言っていることですけれども、こういう日本人の神観というのは結局神を信じてるんじゃなくて、神を利用しているだけなんですよね。自分のために神様を使ってる、神に従うという気持ちはないですね、日本人の中に。だからキリスト教は神に従えと、神の教えである聖書の言葉に従いなさいと言うとですね、いやそれは困ると、私には私の考え方、私には私の立場があるんだから、そんなね、人生を根底から変えるようなことを言われてもちょっと困ると、私も私の学問があるし、知性があるし理解する、神様は時々必要に応じて、私の役に立ってくれればいいと、神の役に立とうとは思わないんですね、神に役に立ってもらいたいと思ってる。そういう、だからこれは神観というのか、むしろ人間観というのか、ある意味では神に対する傍若無人な振る舞いで、イスラム教の人なんか聞いたら卒倒しそうですよね。キリスト教より仏教よりですね、イスラム教ですよ、やっぱり宗教の最も宗教らしいのは。1日5回メッカに向かってお祈りするんですよ、どこにいても。それもこんなんじゃないんですから、こうやるんですから、ベーッとね、オリンピックやってようがね、国際会議やってようがお構いなしですよ。マツダのあそこで工場で働いて最初の頃ですね、イスラム教の人を知らないで雇って、でその人のところで時々止まるらしいんですよ、ラインが、モハメッドどうしたんだって、1日5回お祈りしてるらしいんですね。いや今お祈り時間だからネジは締められないと言ってですね、大問題になったことあるらしいですよ。いやそうじゃなくて、今回ってるんだから君の仕事の時間はやってもらわなきゃ困る。いやいやいやいや、私はイスラム、私は松田人である前にイスラム人だって言ってですね、大揉めに揉めたらしいですけれども、ね、 もうアラーのためなら命も捨てるでしょ、今のね、あの恐ろしい連中。でもイスラム教というとね、サダム・フセインとかあのラビンとかね、ああいうのばっかりだと思ってもらっちゃ困るんですよ。私は穏健なイスラム人をたくさん知ってますから、素晴らしいイスラム人って本当にね素晴らしい人たちなんですよ。隣に貧乏な人がいたら絶対に自分家のご飯をあげなきゃいけないってイスラムの教えなんですよ。キリスト教よりねよっぽど隣人愛に満ちてるんですよ。だからイスラム社会にはね、もうイスラム社会そのものは貧しいんですが、極端な貧富の差がないんです。中にそのオイルダラで儲けてるのいますけどね、あれ特別で、やっぱ神様っていうかね、アラーの神様で、そのコーランなんかですね、もう読んでもわけわからんです、本当に、ね、聖書は本当によくわかるなと思うんですけど、コーランわけわからない。だけどありがたく読んで、そして一生に一度は巡礼に行ってですね、メッカであのぐるぐるなんか回って ね、それでありがたくて、いざとなったらアラーのために死ぬと。すごいですね、この信仰心というものはね。だから日本人の信仰心はとても多分受け入れられないし、で日本にはキリスト教も少ないですけど、イスラム教もっと少ないですからね。私の知ってる人で日本人でイスラム教の人一人いるんですよ。アメリカにいる人ですけど、日本人でイスラム教の人は非常に珍しいと言いました。まず合わないですよ、日本の神官、絶対合わない、でなぜ日本人に聖書の神が受け入れられないのかの3番目の理由は、これはあの教育歴史にあるという答えでした。あの、まあ、さっきの進化論なんかもそうですけどね、あの学校であの人間は、進化してる、神様が作ったんじゃなくて偶然たまたま細胞分裂で、できたんだ、まあ、これは日本の社会が唯物論的な思想構造を持たないとですね、経済社会に生き残っていかれませんから、あのもう当然そう教えるべきでしょうけれども、しかしやはりその進化論というものが教会、特に創造神を教える教会の教え、教会の聖書の神様をに対する障害になっているということも事実でしょう。でもそれだけじゃないですけどね、それもまあ一つの大きな理由でしょう。でさあ4番目の理由は教会側の責任と。これはですね、お答えの中にあのやはりいくつかあったんですけれども、その自分がクリスチャンになる前、自分がこの聖書の神様を信じる前に、やはりあの教会で教えていることやら、キリスト教の考え方やらに非常にそのなんか抵抗があったと。なんかキリスト教っていうとあのなんかお高く止まってるような感じで、自分だけあの救われて天国行って喜んでるようなね、そういうその愛、隣人愛を解きながら、エゴイスティックな、自己矛盾を抱えているような宗教のように思えたり、そういうそのなんかあの教会やキリスト教に対する疑問があったと。でそれはやはり多くの人が感じていることだと思いますね。その聖書の神様イエス・キリストは素晴らしいと思うけれども、教会とか、なんか聖書のお話とかっていうとどうもなんか受け入れにくいというかね、そういうようなそこはかとない、気持ちがあると。でやはりキリスト教というと あれをしちゃいけない、これはしちゃいけないっていうのはね、そういうその厳しい宗教だっていうふうに思っている方も未だに多いでしょうし、またそうは言いながらやっぱり偽善的だというところもあるしですね、そういう教会側の責任も大いにあると思うんですね。だから日本人の気質とそもそも持っている神観と教育とそして教会側の責任、まあ、この4つが固まったらですね、まず太刀打ちできないですね。だから日本人に聖書の神様を分かってもらって、そしてこの神様を信じて生きていきましょうというようなことを促すのは至難の業ですね。私は牧師になってもうすぐ20年になりますけども、どうやったらこの聖書の神様 がのことを日本の人たちに分かってもらえるか、好きになってもらえるか、そういうことがいつも心の片隅にありました。決してこの日本人の神観が間違っているとか、また日本の人が信じている 神々は馬鹿らしいものだとか、あなたの信仰は間違っているとか、そういうようなことを言ったとは思えないんですね。あくまでもこの聖書の神様は素晴らしい神様ですよということをお伝えすることに終始してきたつもりなんですけどね。それでもやはりこのバリアが高くてですね、なかなかこの聖書の神様を信じていただくということはそんなにこう急激にはね進んでいかない。で、聖書を見ますとパウロですね、使徒パウロが同じ問題に直面したことが書いてあるんですね。これは使徒言行録のさっき読みました17章のところですけれども、パウロがギリシャのアテネに行った時の話なんです。これ興味深いので少し長いですけれども読ませていただきますが、17章の16節からですけれども、使徒言行録、使徒の働き、使徒行伝ですが、なんで聖書を訳すたびにこのタイトルが変わるのか困るんですけどね、ずっと一つにしてもらいたいんですけども、パウロはアテネで2人を待っている間にこの町の至る所に偶像があるのを見て憤慨した。それで街道ではユダヤ人や神を崇める人々と論じ、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合っていた。またエピクロス派やストア派の幾人かの哲学者もパウロと討論したが、その中にはこのおしゃべりは何を言いたいのだろうかという者もいれば、彼は外国の神々の宣伝をする者らしい、ね、という者もいた。だから日本に最初に宣教師が来た時に、みんなこう思ったでしょうね。このおしゃべりはあなたは神を信じますかとか言ってですね、何を言いたいんだろうか、彼は外国の神々を宣伝するものらしい。パウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが説いているこの新しい教えがどんなものか知らせてもらえないか。奇妙なことを私たちに聞かせているが、それがどんな意味なのか知りたいのだ。すべてのアテネ人やそこに在留する外国人は何か新しいことを話したり聞いたりすることでだけで時を過ごしていたのである。これは現代の日本人とよく似てますね。何か新しいことはないか、面白いことはないか、ニュースを見たり週刊誌を見たりしてですね、なんか耳新しいことをいつも探しているっていう、そういう感じですけども、パウロはアレオパゴスというのはそのアテネにあった国会議事堂みたいなものですね、今でも残ってますけども、真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。みかんを置いてもらうとか、編んだ帽子をかぶせてもらうとかね、そういう必要はないと。すべての人に息と命とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものと考えてはなりません。さて神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。 死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロはその場を立ち去った。しかし彼について行って信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。そういうお話なんですね。本当これはですね、2000年前のアテネの話とは思えない。この辺で起こっても全然不思議じゃないという感じですね。でパウロはなかなかやはりお話の導入が上手で、いきなり喧嘩を売るようなことはしないでですね、知られざる神にと刻まれている祭壇を見つけました。いっぱいそのいろんな神様がいたわけですね。日本とよく似てますよ。その中に知られざる神にと書いた祭壇を見つけた。あの神が実は本当の神様だ。世界を作られた神様だ。人間が作った神じゃなくて、神が世界を作ったんだ。やっぱりこれ創造神の話をしてますよ。創造神の話を せざるを得ないんですね。そしてもちろんこの神は唯一であると。他の神々じゃなくて、これさ、悔い改めることを命じていると。それは一人の方を通して、死者の中を、一人の方を通して人類に救いを与えて、そればかりではなくて、この方を復活させたんだ。で、死者の復活の話をした。イエス・キリストという言葉を使ってないですね。興味深いですけれども。で、死者の復活という話を聞くと、みんなは嘲笑って、どっか行ってしまった。パウロも苦労してます。でも途中で彼は言っているように、探し求めさえすれば神を見出すことができるようになっているはずだと、必ずどっか手がかりはあるはずなんだと。でも人間はそれはどっちに向かっていいかわからない。でも今こうしてこの救い主イエス・キリストを通して救いの道が準備されて、そして全ての人にこの誠の神様を信じるチャンスが与えられるようになりましたよということを話してるんですけど、アテネの人たちにとってはこの神様、この神官はとても受け入れられないと。でほとんどの人は去っていたんですね。でも中には信じた人もいたっていうんですよ。それは一人はアレオパークスの議員であった。もう一人はダマリスという婦人であった。この街道を建てたときに、祝辞を述べてくださった亡くなった大江博人先生がですね、自分のお嬢さんにダマリスという名前をつけた。ようつけたなと思いますけどね。ダマリスですよ、日本人ですよ、僕はつけられんなと思って偉いなと思いましたけども、でもそれはまさに先生の気持ちはですね、この日本の中で神様のことを聞いて信じることができた、まさにダマリスのようなという意味でつけられたんですね。だこういう話をして、つまり聖書の神様の話を紹介して、パウロがいくら上手に話をしてもほとんどの人は聞き入れることはなかった。だから私たちがいくら一生懸命話をしても聞き入れることがなくても全然心配する必要はありません。安心して大いに恥をかいていいんです。僕はそういう話を進学校でもするんですね。もう進学を卒業すると出場する学生はですね、私が説教したらもういっぺんに100人200人人が信仰を持つと思って一生懸命頑張ってるんですけど、君らな、そんなことはないから心配するな、ね、パウロだってこの時さ3000人ぐらいいたかもしれないけども、そのうちの5人ぐらいしか救われなかったんだから、僕らがやったってね大したことない、3万人話して1人救われたらええと思いなさいと。100分の1だから。じゃあこの聖書の神様の話をすることを私たちは黙っていられるかというと、それはできないんですよね。それはなぜかというと、私たちがこの聖書の神様に出会ってよかったと思ってるからじゃないですか。違います？でこのアンケートの3番目の質問は、あなたがこの聖書の神様を信じてよかったと思うことは何ですかという質問なんですよ。これがまたね、これ素晴らしい証です。一言証しシリーズみたいな、私これ読んで本当感動しました。メールが来るたびにですね感動して読みました。 ちょっとこれ読ませていただきたいと思いますけれども、途中ちょっと長いところは割愛しますが、神様の聖書の神様を信じてよかったと思うことは何ですか。人生の目的がはっきりし、死の意味と死後に天国行けるということを知ったという点です。何を基準にして物事を判断したらよいかということを知ったことです。何と言っても全能の方に従うことほど安心できることはないとよく思います。神が私を創造してくださったこと、私も生きている価値があるということを知ることができたこと、このことを初めて信じた時からどんなことが起こってもその現象、出来事だけに左右される必要がなくなった。神はその一人子をお与えになったことに、よう愛された一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、ヨハネ 3-16 の素晴らしい約束をいただいたこと。今も十分弱いものですが、それでも基本が随分安定したと。最後の方に、今も恐れと思う事柄や恐れることはありますが、もう全然質と量が違います。以前はとにかく何もかもが怖かった、ね、恐怖が減ったと、質が変わったと。何よりも救いを体験し、生きるのも死するのも主のためというより、主に生かされていることを体験し、肩の力を抜いて生活ができるようになったこと。人生の暗く長い旅路で一本の光で道を照らしてくださるような、そんな安心を感じる。自分が愛されている、いつも見守っていてくださっている、誰よりも頼りにできる方がいるということを知ったということです。自分の罪を理解でき、それが許されたことです。本当の心の自由を得ることができた。私が生かされている価値、目的が分かった。私たちに対する神様の愛を深く感じた時の感動、生きていくことに欠かせない希望を失うことがない、命が約束されているということです。また強がりを言って生活する必要がありません。自分の人生を素直にありのままで生きていけばよいからです。どんな人生であれ、最後は神様が麗しい人生として完結してくださること。聖霊の交わりを感じるとき、聖書の中には多く祝詞とすべき言葉があります。欧米の人々も真にクリスチャンとなり、神の言葉を実践すれば多くのことが解決、救いの心を得られるのではないでしょうか。私は神様を信じて、自分の中で神様という土台がしっかり据えられたので、表面的には心が揺れても土台の部分はしっかりと神様につながっていて揺らぐことはありません。そんな中、一番良かったことは、一人で悩まなくても良くなったことでしょうか。自分の人生、神様が共に担ってくださるので、肩の荷は軽いです。信仰の先輩が、私たちは一人でいても一人じゃない、イエス様と二人ぼっちだと教えてくれました。常識知らずの私が一つの正しい指針を持てたこと、全てを神頼みとすることによって、これ正直ですね、全てを神頼みとすることによっていくらか平安でいられると思います。いくらか身の程を知り、過信したり悪あがきしたりせず身を処していくことができると思えるのは、聖書の神を信じているからかなと思います。私には神様がいて本当によかった。今までたくさんの辛いことがあったときに、自分だけだと考えが詰まってきてろくなことを考えないけど、そんなとき神様はふっと隣に来て、私の頭の中に違う考えを与えてくれるんです。病気をしたときに、毎日朝の公園で周囲の景色を見ながら焦れと不安で泣いてばかり抜け殻のようになっていたとき、ふっと隣に来て、空を見てごらん、あんなに綺麗だよ、空、風を感じてごらん、こんなに爽やかだろうって気づかせてくれて、いつもと違う涙が溢れてきたことは絶対に忘れない。人生が楽しくて楽しくてしょうがないと思えること、どんな辛いことも悲しいこともちゃんと向き合って受け止めると、神様は必ず会計の普通の方向に進めてくれる。何が一番大切かという価値観が変わったこと、唯物主義ではなくなった、かっこそれにしても家電はたくさん持っている面白いですね。一番は、自分に起こることすべて神様のご計画であると信じ感謝できること。そうすると自暴自棄、自己否定から救われます。でも祈りが与えられたことも大きな大きな感謝です。暗黒世界から解放されました。自己嫌悪と人間不信で、自分の存在が何の価値もないものだと思い込み苦しんでいたとき、こんな私でさえも愛してくださり、価値あるものとしてくださる神様がいらっしゃることを知り救われました。クリスチャンになってからは、日々の生活で思い悩むことがあっても、同じ信仰心を持つ兄弟姉妹にアドバイスをしてもらったり、共に祈ることができ、心の平安を与えてもらっているので感謝しています。神様からの平安が得られたことと、聖書から真理を学ばせていただいていること、人との和解が与えられたことです。若い頃から日常生活とは関係なく、真理とは何だろうと求める気持ちが強く、それを教わり、心の底に平安を与えられたということです。御言葉が日々、私の道の光、私の歩みを照らす灯火として、人生の土台となることです。今、しんどいような思いをしなくてもいいように、
自分が間違ったことを教えられて、信仰の先輩である方々の生活習慣を身につけたら、絶対に顔にシワが目立たないようになると思う。クリスチャンになったら顔のシワが目立たないようになると、本当ですかね。自分自身は聖書が示す唯一の神を受け入れていることができてよかったと思う。罪、死、倫理観など絶対的な聖書のメッセージは私を生かした恵みです、素晴らしい証ですね、神はみんなに必要でしょう、必要です、何らかの形で人間は神を求めているし、神を必要とする。だけどもこの日本はこの聖書の神観、また人間観、日本人には本当に受け入れにくいというか、もう正反対の神観を持っております。そういう人たちに対して聖書の神様の素晴らしさをいくら説明しても、説明はできますよ、聖書の神の優位性を証明することはできます、人間の罪の問題、救いの問題、創造の問題、さまざまにもう理路整然と論破することはできる。でもそんなことしても何の意味もないんですね。何よりも私はこの神様に出会ってよかったと、そして私と同じように苦しんでいる、私と同じように何か光を求めている人がいたら、その人に私が今信じている神様のことを伝えてあげたい、そういう気持ちがこの聖書とは全く違う神観、世界観を持った日本の人たちにでもこの聖書の神様のことを分かっていただける近道だろうと私は思います。だから結局は私たちがこの聖書の神様、私たちを信じている神様によって今生かされている恵みを味わって喜びの中に生きていくということが私たちにできる唯一最高のことなんじゃないかなと思うんですね。神様が私たちにしてくださる一つ一つの恵みをこの週も覚えてですね、そして必ずいるはずなんですね、神を必要としている人は必ずいます。その人たちにこの私たちの信ずる、私たちの愛する、私たちを愛してくださる神様を紹介することができれば幸いじゃないかと思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは今こうしてあなたを本当のお父様と呼び、祈り叫ぶことができていることを感謝いたします。そしてもちろんあなたこそ神であると信じることができて感謝いたします。しかし私たちの住んでいるこの国の人たちはあなたを神として信じることを受け入れることがなかなかできません。それはこの日本の風土であり、また日本という国の特徴であります。それは決して悪いことではないと信じます。あなたが作られた国ですから、あなたが作られた自然であり、あなたが作った人間ですから、神様どうぞもし私たちの周りにこの真の神様を必要とする人があるならば、いや必ずいるはずです。どうぞその人たちのところに私たちを使わして神を信じ生きることの喜びを、素晴らしさを分かち与えることができますように助けてください。また願くば一人でも多くの方々が偏見や障害や、また知識やそれらのものを一切取り去って素 素直な気持ちで私たちを愛してくださり、宝と呼んでくださる神様のもとに来ることができますように、あなたの御業を期待いたします。また私たちをも本当に小さな力ですけれども用いてくださることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。